今日は朝から台風の影響で、激しい風が吹き雨が降って礼拝に来ようとしてなかなか集えなかった方々も多くいると思います。またいつもは朝の礼拝に出席されている方が、夕方になって、やっとお家を出てこの夕礼拝に集っている方もいらっしゃると思います。私たちは本当にこのような天候の時にも礼拝に集う民として神様に招かれたことを心から感謝したいと思います。さて、夕礼拝でマルコによる福音書を各週で読んできて、今日は第9章30節以下を読んでいます。ここから一つの新しい区分に入ると考えることができます。どこまで続くのかという区分についてさまざまな理解があるようですけれども、次の第10章の31節までが一つの区切りになるかと思います。その理由は第10章32節このように書かれているからです。一行がエルサレムに登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。この言葉があるからです。ここでイエス様の態度が改まっています。従う、それは弟子たちを驚かせるほどのものであったということが明らかに示されています。それに至る第9章30節以下はまだ少しイエス様の態度が穏やかであると読むことができるかもしれません。まだ劇的な事件は起こっていないようです。今日のところで一行はそこを去ってガリラヤを通って行ったと書かれています。ガリラヤを通って一体どこに行こうとなさったのでしょうか。ガリラヤはもう目的地ではないようです。まだここでは隠されている表現かもしれませんが、ここですでに主イエスはエルサレムを目指して歩き始めておられるのです。ガリラヤはただ通り過ぎるだけになりました。しかも私たちがここを読むと少し不思議に思うことがあるのです。それは主イエスはガリラヤではこれまでもっぱら伝道をしてこられました。主イエスがこのガリラヤを訪ね、ガリラヤのどっかの町に姿を現すと町中の人が殺到してきました。いつも主イエスの周りは賑やかでした。しかしここではとても寂しい姿を示しています。人々が関心を持たなくなったというよりは、主イエスご自身が人々の関心を招くようなことを好まず、そのためにご自身をできるだけ隠そうとなさっていたのです。先ほど第9章30節以下で新しい区分が始まると言いました。その一つの特徴は、このあと主イエスがこれまでほとんど無数に繰り返しておられたに違いない、人々の癒しや不自由を病や不自由を癒されるという奇跡を、ただ一度の例外を除いてしか行われなくなったということにあります。朝の礼拝でも松本先生が引用されていましたけれども、このマルコ第10章の終わりに、その名はバルティマイと名前まで記されている盲人の癒しの記事があります。それ以外に主イエスは人々の病を癒すということをやめてしまわれました。病がなくなったわけではありません。それに関心を注ぐことをやめてしまわれました。その代わり、ただひたすら集中して主イエスがなさろうとしていたことがあります。それはエルサレムに向かっての道を整えるということであり、エルサレムへの道を整えるということは、すでに見てきたように弟子の教育をここでなお続けているということです。今日の31節で、それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺される、 殺されて3日目の後に復活すると言っておられるからであるとあります。この31節のギリシャ語本文の意味はただ言っておられたというようなことにとどまらず、ここでも弟子たちに教えるということを大切になさっていたというニュアンスがあります。そして何を語ってお教えになっていたかというと、ご自分の受難と復活を語られることによってです。これはすでに第8章31節に弟子たちに教え始められたと語られていた弟子の教育が続いているということを意味します。弟子たちを教えることに没頭する、そのためにはもう人々の癒しを行う暇もないほど主イエスが熱心に弟子たちを教える、その姿をまず私たちは心に刻みたいと思います。先ほどここから始まる部分は第10章31節までで一応の区切りになると言いましたけれども、ここにいくつもの生活についての教えが語られています。第10章に入ると離縁についてと題されている部分があります。これはただ主イエスが離婚を禁じたというより、もっと積極的にとれば結婚そのものがどんなに大切な意味を持っているかということをここでお語りになったと読むべきです。主イエスは結婚生活についてはほとんど多くの言葉を残しておられません。ここで記録されているのはその中でも最も重要なことで、結婚式の時に必ず読まれる言葉です。その後でまたある止める青年との会話をなさっています。そのテーマは財産、お金のことです。結婚と財産、お金、これは日常生活において私たちの心を広く占める話題ではないでしょうか。その日常的な話題を別々のこととしてではなくて、あなた方が私を殺すようになるのだと告げられる言葉と重ねてお話をされています。とても意味深いことだと思います。これらは生活の言葉、主イエスが人々と共に生活している中から生まれた言葉です。考えてみると、私たちは家庭生活、社会生活を忙しくして毎日働いています。そこで神を信じて生きるというのは一体どういうことなのか、キリストに救われているというのは一体どういうことなのかと、生活のただ中でそのことを問います。そこで自分が思い悩んだり喜んだりしていることと、主イエス・キリストがこの私のために十字架について死んでくださったということは無関係ではないのです。私たちが主イエスを殺してしまうようなことをすること、そんなことはないと思っているかもしれません。でも私たちは日常の中でどれだけお金のことや自分の利益のことを考えている、必死になって生きているかということを思うときに、その私たちが主イエス・キリストを殺してしまう、そのことと深く結びついていることだと思わされるのです。そこで改心するということが起こってきます。改心する、このくるくる回る、回転するの回に、それに心と書きます。ただ私たちが悪かったと言って心を改めるだけではなくて、心の向き、あるいは心の示している存在そのものの向きがすっかり変わってしまうことです。しかもそれを自分の力でするのではありません。神様に変えていただくのです。私たちは向こう側からの声を聞くのです。向こう側からの力にぐっと囚われて、しかしそういうことであるからこそ、はっきりと私たちは 心を変えていくような出来事が起こる、そのような時を待つのです。私自身、日常生活の中でいつも本当に慌ただしく働きながら、何回も神様から問いかけられて方向転換を迫られてきました。さて、今日のところで主イエスが人々の手に渡されて殺され復活するという定めのことを語っておられたときに、弟子たちはその意味が分かりませんでした。分からなければ質問すればいいと思いますけれども、弟子たちはそれもしていません。マルコははっきり書いています。質問するのが怖かったからだと。なぜ怖かったのでしょう。すぐその後で説明をしています。主イエスが一生懸命にご自分の受難について語っておられるのに、それをまるで聞き流すように弟子たちは自分たちだけになるとひそひそと語り合っていたことがあります。それはこの中で誰が一番偉いかということです。議論していたとあります。この議論するというのは考えるという意味にも取れる言葉です。いつも考えていることが私たちの口から出てきます。そこで議論になります。弟子たちは私たちより正直だったかもしれません。例えば講座教会の中で、この中で誰が一番偉いかだろうということを議論することはまずないでしょう。信仰者が2人3人集まって、この中で一番偉いのは誰だろうといった議論をするということはまずないことです。でも考えてみますと、私たちは奉仕に一生懸命になればなるほど、心の中で誰が一番だろう、そんな思いに駆られることはないでしょうか。私自身、母教会で羊や長老として一生懸命働いていた時、こんなに一生懸命やっている、私が一番だと思っていた時があったかもしれないと今顧みるのです。私たちは心の中では、そんな誰が一番だろうというような問いをがあるかもしれません。しかし、まあ表立ってしない分、心の中で他人に対して批判的になるということがあるかもしれません。誰が一番偉いか、その偉いという言葉の意味を日本語の辞典でいくつか調べてみました。まあ、改めて面白いなと思ったのですけれども、大きな辞典では偉いという言葉がどういう場合に用いられてきたか、古典からの文例で説明しています。しかし、あまり良い意味での文例がありませんでした。そこでまた考えてみると、私たちはそんなに素直にあの人は偉いとあまり言わないということがあります。自分で喜んで誰かを本当の意味で偉いという気持ちがないからでしょう。うっかりこの人は偉いからなどと言えば、そんな皮肉を言わないでくださいということになるでしょう。偉さを正しく測ることができなくなり、その偉さをめぐって私たちの心が病んでしまうということはないでしょうか。主イエスがひたすらに心を傾けておられたことと全く違う方向で、弟子たちだけが寄り集まると、この中で誰が一番偉いだろうかということに心が傾いてしまう。だから何を議論しているかと問われると黙ってしまうのです。喜んで胸を張って説明はできないのです。この時はさすがのペトロも黙っています。しかし主イエスは見抜いておられました。イエスが座りと35節にあります。主イエスが佇まいを立たされたと言ってもいいかもしれません。とても大切なことを12人の弟子に語ろうとしています。そして言われました。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。 一番先になりたいもの、この中でみんなの先頭に立ちたいものがあるか、それならば先頭に立てる秘訣を教えてあげよう。それは人の一番後についていくことだと言われたのです。この偉さという言葉は、ある国語の辞典では語源はよくわからないけれども、もしかすると選ばれているという意味に関係があるかもしれないと説明していました。選ばれるような値打ちがあるということでしょう。しかし、なぜどこに値打ちがあったのか、それが重要なことだと思うのです。先ほど詩編第8編を今日の箇所として一緒に読みました。その中にはっきり書いています。神と私たちの間にはどのくらいの違いがあるのでしょうか。6節に、神にわずかに劣るものとして人を作りとあります。その前には、神がどうして私たちに心を止めているのか、私たちのどこに神に認めていただく偉さがあるのか、そこで謙虚になって、私たちに偉いところなど一つもないとは言っていないのです。神に劣ることほんのわずかであって、栄光と威光と冠とをいただいていると言い切っています。これは鮮やかな確認の言葉だと思うのです。神が私たちをどのように計らってくださるかを信仰を持って受け止める、私たち自身の真実の値打ちの計り方を示す言葉です。神様は私たちをそのように捉えてくださっているんだということを発見して、とても嬉しい気持ちになりました。主イエスは今日のマルコの箇所で、一番先になりたいものとおっしゃっています。先頭に立つものと言われているのですから、私たちに競争を促していると読むこともできるかもしれません。しかし、それは今のような関連で言い換えると、自分の値打ちを誰よりも真っ先に一番よく知っている人間はと語っておられることになります。神よりもほんの少しだけ値打ち低く作っていただいた、つまり神と私たちはそんなには遠く離れていないということです。主イエスもここで、私とあなたたちと少しも変わっていないのだと言ってくださっているのです。それほどに尊い命を与えられて、神様によって生かされている私たち人間が、しかし自分の命に生きようとするときに、一体どうしたらよいのでしょう。すべての人の後になり、すべての人に仕えるようにしなさい。それが今日の主イエスの教えです。それは教会の牧師として仕えるものにも言われていることであると思わされます。皆さんの目の前に立つことが多いものですけれども、教会の最も低いところに立つように、それを体で覚えなさいと今日の御言葉から言われているような気がしました。それが本当の指導者であると示された、そのような思いがあります。私たちは何か決定の中心にいたいという欲望、また自分に与えられた、授けられたその権威、あるいはその職への自己満足、そんなことがだんだんと積み重なるかもしれない。だけれども、一番後になり、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい、この言葉は今日私自身にも神様から問いかけられた言葉だと思わされます。今日礼拝の招きの言葉として、詩編第113編を読んでいただきました。 私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、貧しい者を悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。神様は誠のに高い栄光の中にあるとともに、低く下って私たちのところに来てくださるというこの言葉を礼拝の初めに聞きました。罪の汚れのために自由人の列から落ちている私たちを救い上げるためです。主は弟子たちよりももっと低いところに行こうとなさったのです。ヨハネ福音書はですから、弟子たちのしもべとなってその足を洗ってくださったとまで書いています。主イエスはそのような意味で先頭に立たれたのです。私はあなたたちよりも低いところであなたたちに仕えます。そこであなたたちに知っていてもらいたい。私と同じような値打ちを重んじ生き続けたいと思うならば、人に仕えることを学んでほしい。一体誰に仕えるのか。偉い人に仕えるのでしょうか。そこで今日の御言葉は続きます。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。子供というと、日本で育っている私たちは頬のふっくらとした赤ら顔をした、ちょっとぽっちゃりとした子供を思い浮かべます。私もずっと小さい頃からこの箇所を読むと、頬の赤いちょっと太った子供たちをイエス様が抱き上げている、そんな姿を想像していました。しかし神学校でこのガリラヤのことを教授たちから教えていただき、当時の食料事情、またいかに貧しかったかということを教わり、姿がすっかりこの子どもたちのイメージが変わりました。この子どもたちは年齢の12歳くらいから幼い子どもたちまで、そんなに食べるものもなく、本当に痩せ細った、もしかしたら大人はそこを通り過ぎてしまいたくなるような、助けの手を差し伸べるにはあまりにも痛々しい、そのような子供を抱き寄せて主イエスがこの言葉を語られたのです。そして32節で、カフェルナウムに来た、家に着いてからとあります。誰の家とも書いてありません。しかし明らかにカフェルナウムは主イエスがいつも行ってお泊まりになる家があったと考えられます。もしかしたらシモン・ペテロの家ではなかったかと思われます。シモン・ペテロは結婚していたと思われますから、シモンの子供がそこにいたかもしれません。子供はどんな子供も本当に可愛いものです。目の中に入れても痛くないという言葉もあるくらいです。しかし私たちは同時に、子供の出る幕はないという言葉を知っています。当時のことを考えると、女性や子供は数に入っていませんでした。また女子供に何がわかると女性に対しても子供に対しても失礼なことを言う始末です。男性だけが社会を作っていると思い込んでいた時代がありました。特にこの頃のユダヤ人たちはそうであったということです。後に主イエスが結婚についてお語りになった言葉がありますけれども、この主イエスの明確な結婚についての言葉によって、初めて一夫一妻、つまり一人の 男性は一人の女性のみを妻にすべきだということが明らかになったと言われています。それまでは子供を産むことができない女性を避けても構わない、あるいは好むに任せて2人3人の妻をめとることがユダヤ人の人々にとって当然のことでした。主イエスはそこで一人の者だけを愛することが当然だと言われたのです。それは男女の区別はありません。一人の男と結婚したらそれは二人が体一つになることであって、その女性は生涯その人を愛し抜くことが当然だと言われました。そしてそこに生まれる子供に手を取って、子供はまだ小さい子だから取るに足りない、また人間として値打ちがない、そんなふうには言われないのです。私が抱いているこの子供、この子を私の名において受け入れるようにと進めておられます。そして私を受け入れた者、つまりこの子を受け入れた者は神ご自身を受け入れるのだと言われるのです。私たちは信仰と生活が一つになる、その地点をここに見出すことができます。これは本当に具体的な教えであります。まさに主イエスの十字架の死が近づいてくるときに主イエスは弟子たちに教えました。やがて王が来る、王の前にあなた方一人一人が皆立たされる。王が言う、つまり私が言う、あなたはよく私が飢えていたときに食べ物をくれた、喉が渇いていたときに一杯の水を恵んでくれた。主イエスがそう言われたのです。私が裸でいたときにかわいそうだと着るものを与えてくれた、そのように言われます。言われた方がびっくりすることもあるでしょう。私はあなたに何もした覚えがない、いつあなたに会ったかそれは覚えていない。主イエスはあなたと一緒にいる小さなものが飢えたとき、渇いたとき、裸であったとき、あなたが小さな愛の技を持ってここに関わったときに、それは私にしてくれたことなのだと言われるのです。私たちは慌ただしい日常生活の中でいつも傍りにある人々の飢えや渇きに気づかないことが多くあります。あるいは気づいても知らんぷりをしてその場を駆け抜けてしまう。だけども自分がちょっとでも飢えて渇いたならば大騒ぎをします。誰も面倒を見てくれないと腹を立てて訴えます。私たちの出会っていく人の飢えや渇き、また困難を心に覚えてそこに通り過ぎるのではなく立ち止まる、そのことを主イエスは私たちに語ってくださり、またそのことを弟子に教えられました。今日最後に私たちは馬小屋に生まれてくださった幼子主イエスを思い起こしたいと思います。この馬小屋に生まれた幼子を人々が主と仰いだときに、この世界が変わりました。今幼子が真ん中に置かれたときに、私たちはこの馬小屋に生まれてくださった主イエスを思い起こし、低くなり幼子となられた主イエスことこそが私たちの救い主であることを覚え、また私たちがここから使わされて日常の生活の中で本当に困っている人、また具体的には子どものために手を差し伸べる、そのような心を持ってここから使わされていきたいと思います。私たちは本当に忙しい日常の中で主イエスがなお私たちを恵みの中へと組み入れてくださっているので、心を 低くし、そして私たちのなせる最善の良い技に励んでいく一人一人でありたいと思います。お祈りをいたします。